今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日は、新約聖書のマルコによる福音書、新約聖書のマルコによる福音書、修法ではですね、マルコで英語でジェネシスになっていますが、マルコは英語で言うとジェネシスではありませんで、マークですね、ごめんなさい、私の確認漏れでありますが、申し訳ありません、マークの、日本語ではマルコですね、15章の16節から41節です。教会備え付けの聖書を、借りていらっしゃる方は、後ろの方になります。後ろの方の79ページです。新約聖書のマルコによる福音書の第15章、16節から41節です。少し長いんですが、イエス様の十字架の場面です。後ろの方の教会、備え付けの聖書を使っていらっしゃる方は、後ろの方の79ページです。それではお読みいたします。マルコによる福音書15章16節、兵士たちはイエスを邸宅、すなわち総督官邸のうちに連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、ユダヤ人の王万歳と言って敬礼をし始めた。また足の棒でその頭を叩き、椿をかけ、ひざまずいて拝んだりした。こうしてイエスを長老した挙句、紫の衣を剥ぎ取り、元の上着を着せた。それから彼らはイエスを十字架につけるために引き出した。そこへアレキサンデルとルポスとの父、シモンというクレネ人が、郊外から来て通りかかったので、人々はイエスの十字架を無理に負わせた。そしてイエスをゴルゴダ、その意味はサレコーベというところに連れて行った。そしてイエスにもつ薬を混ぜたブドウ酒を差し出したが、お受けにならなかった。それからイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて、誰が何を取るかを定めた上、イエスの着物を分けた。イエスを十字架につけたのは朝の9時頃であった。イエスの罪状書きにはユダヤ人の王と記してあった。またイエスと共に二人の強盗を、一人は右に、一人を左に十字架につけた。こうして彼は罪人たちの一人に数えられたと書いてある言葉が成就したのである。そこを通りかかった者たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。ああ、神殿を打ち壊して三日のうちに建てる者よ。十字架から降りてきて自分を救え。祭司長たちも同じように立法学者たちと一緒になって変わるがある長老していった。他人を救ったが自分自身を救うことができない。イスラエルの王キリスト、今十字架から降りてみるがよい。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。昼の十二時になると全地は暗くなって三時に及んだ。そして三時にイエスは大声でエロイ、エロイ、ラマ、サバクタニと叫ばれた。それは、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか、という意味である。すると、そばに立っている、いた、ある人々がこれを聞いて言った。空、エリアを呼んでいる。一人の人が走っていき、海面に水ぶどう酒を含ませて、足の棒につけ、イエスに飲ませようとして言った。待て。エリアが彼を降ろしに来るかどうか見ていよう。イエスは声高く叫んで、ついに息を引き取られた。その時、神殿の幕が上から下まで真っ二つにされた。イエスに向かって立っていた百卒長は、このようにして息を引き取られたのを見ていった。まことにこの人は神の子であった。また遠くの方から見ている女たちもいた。その中には、マグダラのマリア、ショーヤコブとヨセとの母マリア、またサロメがいた。 彼らはイエスがガリラヤにおられた時、その後に従って仕えた女たちであった。なおその他、イエスと共にエルサレムに登ってきた多くの女たちもいた。そこまでであります。今日はこの聖書の箇所から、どこまでも共にいてくだ、共にいる方、どこまでも共にいる方という題でメッセージをさせていただきます。来週の日曜日、私たちは受難週に入ります。イエス様の十字架を覚える一週間を送ります。礼拝でも受難週の日曜日にイエスの十字架について聖書を読むところが場合が多いんですが、来週はですね、ランディ本郷先生が説教してくださるので、今日私たちは十字架の箇所を読ませていただきたいと思いました。神様はどんな方か、神様ってどんな方だろうか、それを知りたければイエス様を見なさいと聖書は語っています。神様を見た人は誰もいない。神様がどんな方か見て分かった人は一人もいない。ただ神の一人子なる方、子なる神であるイエスだけが神を表した、そう書いてあります。そしてイエス様の生涯を見ていくときに、そのイエス様がどんな方かを一番はっきり表しているのが、この今日の聖書箇所、十字架の箇所であります。神様はどんな方か、それはどこまでも私たちと共にいようとしてくださる、どこまでも私たちと共にいてくださる方なんだということであります。皆さん、小学校の時に、教科書に入れていたでしょうか、あの蜘蛛の糸という話がありますが、芥川龍之介の今から100年くらい前に書かれた蜘蛛の糸という話でありますが、お釈迦さんがですね、極楽の蓮の池の周りを歩いていたら、その池の底が地獄につながっていた。その地獄の中で悪人たちが苦しんでいたけれども、そこに一人の男がいた。そこに、その男の名前は神田と言いましたけれども、その男、彼は泥棒をしたり、放火をしたり、本当に悪い奴でですね、この地獄に落ちていたのでありますが、でも彼も一つのいいことをした。お釈迦さんはそれを思い出したというのであります。それは、蜘蛛を助けてやった。そこで何とかしてやろうとですね、お釈迦さんは見回してみると、ハスの葉っぱに蜘蛛が、糸を出していた。蜘蛛を助けてやったこの神田という男を蜘蛛によって助けてやろうとですね、このお釈迦さんは蜘蛛の糸を手に取って池の中に下ろしていったのであります。地獄で苦しんでいた神田がふと見上げますと、そこに目の前に蜘蛛の糸が下がってきた。これは、なんだろうと思って上を見るとですね、それがずっとつながって、あ、これは自分のために降りてきたんだ、降ろされたんだと思ってですね、彼はそれを掴んで登り始めたわけであります。彼は泥棒をやってた人ですから、この登るのも上手だった。もうですね、それでも力で一生懸命一生懸命登ったそうであります。一生懸命登って、だけどまだまだ先は遠い。そんな中、下を見るとですね、そこに、よく、結構たくさん登ってきたなと思うわけでありますが、よく見ると、そこにたくさんの人々が登ってきている。この細い糸、自分一人でも心配なのに、こんなにたくさんの人たちが登ってきたら大変だ、と、こら、罪人ども、この蜘蛛の糸は俺のもんだぞ、お前たち、一体誰に聞いて登ってきた、降りろ降りろ、叫んだというのでありますね。そしたらですね、この、糸が今までこの神田を支えていたこの糸がですね、なんと神田の真上でぷっつりと切れて、彼も一緒にみんな真っ逆さまに落ちてしまったというのであります。お釈迦さんはそれを見て、悲しそうな顔をしてまた歩き始めた。これまた私もですね、毎回もう一度読み直してお話をしているんですけれども、蜘蛛の糸をですね、読み直してお話をしているんで、こう書いてありますね。 自分だけ助かればいいという神田さんの浅ましい思いが罰を受けた。そんな思いだっただろう。お釈迦さんはそんな思いで悲しそうにまた歩き始めた。極楽の蓮の池は何もなかったかのようにゆらゆらと蓮の花が揺れていたと結んでいます。これは100年前に書かれたこの短い話でありますが、子供の時に私たちこういう話を読んで、あ、そんなもんかなというふうに刷り込まれているかもしれません。私たちが聖書を読んで神様のことを考える時にも、もしかしたらうっかりしてですね、そんなふうに考えているかもしれません。神様は天の上から見下ろして、人間は愚かで浅はかでしょうがないなって、静かに天からこの世界を見下ろしている神様は、もしかしたらそんな方じゃないかと思っておられるかもしれません。いや、見下ろして、さすがに神様見下ろしてるまでは言わなくても、見守って、もうちょっとあったかい目で見守っているって感じで、感じていらっしゃるかもしれません。いや、もうちょっと見守ってる、もうちょっと強い気持ちで応援してる、神様、天国から私たちのことをしっかりやれると応援してるんじゃないか、そう思っておられるかもしれません。穏やかな天国で、何もなかったかのように静かな天国で、この地上でも、この地上で何が起こっていても、またこの地獄の言われるようなところで何が起こっていても、本当に神様は人間の愚かさを悲しまれて、また人間が頑張っているのを温かく見守ったり、人間に頑張れと励ましたりして、まあとにかくですね、天の上にあって、静かに私たちをご覧になっているかのようなイメージで考えておられるかもしれません。でもですね、聖書はそれに対して、とんでもない、全然違う、神様は本当に高いところにいて、私たちを見下ろして、しっかりやれよ、時々この言葉を送って、頑張れよ、いや、それともお前愚かだな、そういうふうに私たちのことを見下ろしている方であるかというと、とんでもない、全然違うよと聖書は私たちに語りかけているのであります。神様は私たちとずっといつでも一緒にいたいと思っていらっしゃる。このイザヤ書という聖書の箇所にはですね、これは神様の情熱だって書いてあります。神様がもう熱い思いを持って、情熱を持って、私たちのことを救いたい、いや、私たちと共に歩みたい、そのように願っておられると聖書は語っているのであります。神様は本当に私たちと共に、何とかして私たちと共に、本当にお前たちと一緒に歩みたい、そのように思っていらっしゃる。でもそこに一つの問題がある。今日も、森ゆりさんがお菓子の中でお話をしてくださいましたけれども、その罪ということですね。私たちの罪、私たちは結構いい線いってるじゃないかと思っていらっしゃったとありましたけれども、本当にそうですね。私たち大体、いや、結構いい線いってるだろうな。いや、もう善男善女って言葉がありますから、本当に私たちは本当に結構、いや、真面目にやってるし、ちゃんとやってるし、そう思ってるかもしれない。私自身もそうでした。でも、本当に自分の中にある問題、神様は示してくださる時があります。そして私たちがどんなに自分の力で頑張っても、神様の備えられたこの基準には達しない。いや、それだけ、それどころじゃない。私たちがもともと作られた神様抜きで歩んでいこうとするときに、それが一番の罪なんだよと聖書は語っているのであります。神様はその私たちと神様との間に隔てになっている、邪魔になっている罪を何とかして取り除きたい。神様は一人子を送って、この世界を救うという方法を選ばれました。イエス様は2000年前、神の子としてこの世に来てくださって、そして 人間の痛みや悲しみ全部味わうためにこの底辺を歩んで、そしてこの今日の読んだ聖書の箇所でイエス様は十字架にかけられました。イエス様はですね、ここで一つだけ、このイエスの言葉が一つだけここで残されています。イエスの言葉、他の福音書には他の言葉も残っているんですが、マルコは最初に書かれた福音書だと言われますが、このマルコはですね、我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですか、この一つの言葉だけを残しました。我が神、我が神、どうして私を見捨てになったんですか。皆さん、私たちは悲しいことが起こると、あまりにも悲しいことが起こると、神様は私のことを見捨ててしまったんじゃないか、そう思います。周りの人がうまくいって自分がうまくいかないと、神様は私のことを忘れてるんじゃないか、あの人は好きみたいで私のことは好きじゃないのかしら、そう思うこともあります。祈って祈って祈って、本当に、ああ神様祈りに応えて素晴らしいことをしてくださったって証しを聞いて、でも私自分がもう本当に祈って祈って、でも願った道が開かれないときに、神様は私の祈りなんてどうでもいいと思ってるのかなって思う時があります。でもそれは勘違いです。思い違いです。私たちがどう感じたとしても、神様は決して私たちを見捨てることはない、私は決してあなたを捨てず、あなたを離れない、あなたを見捨てない、そうおっしゃった方であります。でもこのイエス様、この聖書の箇所でイエス様はまさに捨てられてくださったのであります。私たちが、ああ神様私のことを捨ててしまったのかなと思うのは全部勘違いです。でもこの箇所だけは、イエス様がどうして私を見捨てになるんですかと叫ばれたこれだけは、本当に神様が御子イエス様を捨てられた時でありました。なんででしょうか。私たちの罪を背負って罪の塊となってくださったからです。私たちの罪を全部背負って、私たちの罪を許すために十字架の上で死んでくださったのであります。十字架の下で一人が叫びました。神の御子救い主、そこから降りてみろ、ユダヤ人の王キリスト、降りてきてみろ、そしたら信じるよ、どうせ降りてないんだろう、降りたら信じてやるよ。いやもう私でこういうところを見ると本当に心が寂しそうになるんですけれども、悔しかっただろうなって思います。できるかできないかって言ったらできるよって、私のような人間とイエス様は全然レベルが違うんですけど、本当にイエス様だったら天から軍勢を招いて、いやイエス様の道からをするならば、この十字から降りて、本当にお前たち何言ってるんだって、俺の力を持ってすればこんなこと何でもないんだよって言うことだってできたはずであります。でもイエス様はそれをなさらなかった。私たちを救うためであります。私たちが神様と共に歩むことができるためであります。そしてイエス様は最後までこの十字架の苦しみを負われました。そして父なる神様に捨てられて、罪を背負って死なれました。そしてその死なれた時に何が起こったかというのが38節でありますが、その時に神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと書いてあります。これは象徴的な出来事でありますが、どういうことかというと、神殿の幕というのはですね、神殿にはこの祭司が入る、普通に祭司が入れる、そこだって祭司じゃなきゃなかなか入れない、祭司じゃなきゃなかなかじゃなくて祭司じゃなきゃ入れないんですが、その普通に祭司が入るところと、その幕の奥に年に一回大祭司だけが入れるところが分かれていました。この奥は神様の御臨在のあふれている、神様のこの 神様ご自身のこのご臨在、神様がここにいてくださるというご臨在の象徴が溢れている、ご栄光が溢れているところ。だから、私たち人間がうっかり入ってしまったら大変なことに、いや、滅ぼされてしまう。だから、そこには分厚い幕がですね、下がっていました。神様と人間とを隔てる幕であります。罪人である私たちが神様の前に立つことなんかできない。滅ぼされてしまう。私たちを守るための幕であります。私たちをこのあっち行けというための幕じゃなくて、私たちを守るための幕であります。その幕が上から下まで真っ二つに裂けた。これはどういうことかというと、もうこれはいらないんだって。神様の方から人間の方に向かって、もうこの幕はいらないんだ。もうこれからは隔てなく一緒に共に歩んでいくんだ。幕を裂いてくださったのであります。神様は私たちを上から見下ろして、憐れんでくださるお方ではなく、私たちを上から見下ろして見守って頑張れよと温かい目で見ている方ではなく、神様は私は頑張れよって一生懸命励ましてくださる方ではなく、私たちのところに飛び込んできて十字架まで行ってくださった方です。どん底まで行ってくださった方であります。神様を知りたければイエス様を見なさい、神様のことが分かりたければイエス様の十字架を見なさいと聖書は語っています。本当にこの十字架の出来事の中に神様の愛が表され、だから教会は十字架を飾るんです。だから教会は十字架を一番目立つところに、一番高いところに飾って、ほらみんな見てよ。神様はこんなに私たちを愛してるんだよ。神様はこんなに熱い思いで私たちを愛していらっしゃるんだよ。そのことを世の中に叫んでいるのであります。雲の糸の話に当てはめるならば、神様は蓮の池の周りを歩いていらっしゃった方ではなくて、蓮の池の中に飛び込んで、本当に人々が苦しんでいる真っ只中に飛び込んで、そしてそこ全体を天に引き上げてくださるお方であります。本当に私たちのために体を張って救いの御業を成してくださる方であります。一つだけ条件があります。それは私たちがありがとうございますって受け取ること、どんなプレゼントでもそうですが、ありがとうございますと私たちが受け取ることです。神様、イエス様は私たちのためにあの十字架で死んでくださってありがとうございます。そのように受け取って神様と共に歩む生涯歩ませていただこうじゃありませんか。神様の方は本当に熱い情熱を持ってここまで命をかけて、力を本当に持てるものすべてを持って私たちのために救いの道を開いてくださいました。私たちもそれに本当に感謝を持って応答していこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。本当にあなたが私たちを愛し、この世界に飛び込んできてくださって、あの十字架の上でイエス様が罪を、すべての罪を背負って捨てられて、最後までその十字架の上で耐えてくださって、本当に救いの道を開いてくださった。もうこの幕はいらないと幕を破ってくださった、その御業を覚えて心から感謝をいたします。本当にその恵みに感謝して応答して歩んでまいります。どうか主よ、あなたがあなたと共に歩む喜びを私たちの心に深くに示してくださって、表してくださって、本当にあなたと共に歩むがこんなに素晴らしいんだということを経験させてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。